今日は神に信頼する平安という題でメッセージをしていきたいと思います。平安の反対は何かというと、心配事でありストレスだと思います。現代人が抱えている大きな問題の一つは、特に都市部においてはストレスです。20代から50代の人たちに対するアンケートが行われ、日頃ストレスを感じている人は6割を超えているということがはっきり分かっています。いろんな原因があります。ストレスには経済的なこと、あるいは仕事勉強のこと、あるいは人間関係のこと、あるいは健康状態、家族関係、さまざまなストレスの原因があります。家の家事ですね、ストレスになる、あるいは子どもの教育、子育て、介護、近所付き合い、親戚付き合い、さまざまな要因が挙げられていました。これは国民白書にそういうのが出ております。メンタルなストレスを感じるとフィジカルな体の不調も出てきます。またうつ病ということにもなりかねません。ストレスが多い仕事というのはどういう仕事か調べてみました。プレッシャーが多い仕事、多くを期待されてかつ不安定な仕事、そして収入がそれほどない仕事、対人関係の仕事、そういったものが挙げられていました。イベントコーディネーターでしたり、もちろん消防士ですとか、それものすごいストレスだと思いますね。牧師もストレスの多い仕事の一つだと思いますけれども、私たちはストレスにどういうふうに対処していかなければならないのか、それは神からの平安を受け取るということにつきます。心配をすると我々はどういうふうに反応するかというと、典型的な反応はため息です。心配するとため息が出る。いろんなことを考え、将来のことを考え、嫌だなと思うことを考え、はぁとため息が出てくる。皆さんも先週何度ため息をつかれたことでしょうか。ある人はため息というのは車の空ぶかし、エンジンの空ぶかしのようなものだというふうに言います。音はするし、排気ガスも出す、エネルギーも使う、でもどこにも進んでいかない、それがため息です。心配するときどういうことが起こっているのか。心配するときには問題を過大評価することが起こっています。あの人に会いたくない、でも会ってみたらそれほど悪くなかったりする、いやむしろ会ってよかったということもあります。この試験に落ちたらもう自分の人生は終わり、でもそんなことはありません。世界には食べるものがなくてどうにかしてでも生きていこうとしておられる方々はたくさんいらっしゃいます。試験に落ちたら人生終わりということはない。あるいは何かの準備ができていなくてパニックになる、でもやってみたらどうにかなった。問題を我々は増幅していることがあります。そして心配をし、でそれは体にも悪い、頭痛が起きい、眠れなかったりします、食欲不振に陥ったりする。考えてみると動物や植物は心配というのはあまりしていません。人間だけです、心配をするのは。いろんなことを心配します。先ほど挙げたようなことに加えて世界の経済状況、あるいはテロの恐怖、イギリスの EU 離脱問題、あるいは今受けた試験の結果、でもこれは最善を尽くすしかないんです。あるいは就職できるかどうか、結婚できるかどうか、結婚できたら今度は子育てがどういうふうになるか、これら自分のことだけではなく相手があることですから、全部は自分ではコントロールできないことです。さらにあなた自身だって自分でコントロールできないってことあると思います。我々はいろんな心配をするんですけれども、今日は最も根本的な対処の仕方について聖書からお話をしていきます。旧約聖書の中で私が非常に好きな人物がいます。そして最も偉大な旧約聖書の人物の一人、ダビデという王様がいました。ダビデは多くの詩を書いています。今日のテキストはダビデが書いた詩の一つからです。詩編23編、今日はその最初のところだけ見ていきます。詩編23編の 一節、主は私の羊飼い、私は乏しいことはことがありません。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ダビデはこの言葉から始まる詩を書いていってます。これこういうふうに続いていきます。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。こういう詩です。ダビデはこういう本当に美しい詩なんですけれども、ダビデはナイーブな宗教家ではありませんでした。いつも どこか静かなところで祈っているような人物ではありませんでした。彼は王でしたから、また軍人でしたから、実際の戦いに、命がけの戦いに何度も出ていった人でした。また政治の駆け引きを知っていた人でした。権力がどういうふうに動くかということを、そして裏切りにもあってます。ダビデは義理の父親に何度も何度も何度も命を狙われていた。さらには息子にも王座を狙われた。家族問題も抱えていた。しかしそのような中でダビデは神に信頼をする生き方をしていくんです。圧倒的にダビデは神に信頼していました。神がどういう方かということを知っているという知識だけじゃなくて、神という方に、このお方に信頼していたんです。知ってたんです、神がどういう方なのかということ。そして主は私の羊飼い、パーソナルに神のことを知っていました。ダビデはストレスを感じていたか、もちろんです。命を狙われ、王座を狙われ、敵の前で何度も苦しいところを通った。だからたとえ死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れないと言っている。死の影の谷を通ってたんです、彼は何度も。ダビデが書いた詩編13編にこういうのがあります。ちょっと聞いていてください。どれほど彼がストレスを感じていたか。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょうか。もちろんストレスを感じてたからこういう詩が残ってるんです。しかしダビデはストレスに潰されることはありませんでした。イエス様の弟子たちはどうでしょうか。イエス様の弟子たちはストレスを感じてたか。例えばパウロが書いた言葉をちょっと引用してみます。聞いててください。第2コリント書11章23節から、彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難船したことが3度あり、船ですね、 一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠られるよう過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。パウロがストレスを感じていたということは明らかだと思います。 そのような中で神に信頼をするということを学んでいったんです。雨は必ず降ります。ストレスは必ず来ます。人生の中でそれは避けられない。体も濡れます。それでも風邪をひかない生き方があるんです。神がどういうお方か知っていただきたいんです。神がどういうお方かあなたはご存知でしょうか。神はどういうお方か。神は必要なものを与えてくださるお方です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんとダビデは書いています。必要なものを必ず与えてくださるお方。そして神はあなたを守ってくださるお方です。敵から守ってくださる。杖と鞭を用いて敵から守ってくださる。そして神はあなたの人生を導いてくださるお方です。義の道へと、正しい道へとあなたの人生を導かれます。そして神は私たちを正してくださいます。ある場合には叱責をされるでしょう。ある場合には矯正をされるでしょう。鞭を持って敵から守り、またその鞭と杖を持って私たちを正しい方向へと戻してくださる。それが神です。イザヤ書40章11節、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。聖書は人間のことを羊に例えています。で、羊というのは必ずしも、可愛いですけれども、羊は可愛いんですけれども、あんまり賢くはないです。残念ながら羊は一匹が走り出すとよく分かんないけど他の羊も走り出します。羊は迷いやすいし、こっちに草があると思えばこっちに行き、あっちにあると思えばあっちに行き、そしていなくなってしまって、ふと気がつくと私はどこにいるんだっていうふうになってしまう。人間もそういうことはあります。羊は鋭い爪もないし、走るのも遅いし、襲われたらすぐにやられてしまう。人間もそんなに強くはない。羊飼いが必要なんです。そして神は羊飼いとして私たちを導いてくださる。もしあなたが神の御心を主体求めるなら、神は必ずあなたを豊かに導いてくださいます。優しく導いてくださいます。あなたをご自身の神の懐に引き寄せて抱き、あなたを導いてくださいます。しかしもしあなたが神に対して心を閉ざすなら、そうはならない。もしあなたが神から離れる道を選ぶなら、ご自分の上に裁きをもたらすことになります。ヨハネによる福音書はこう語っています。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。神の方に来ない時に自分の上に小さな裁きをもたらします。で、それが積もり積もって大きな裁きへと向かっていくことになります。イスラエルという国は、イスラエルの民は歴史の中で神を羊飼いとして経験してきました。そのようにして生きてきたはずなんですけれども、そうでなかったことも多かった。クリスチャンも神を羊飼いとして生きているはずなんですけど、必ずしもそうでないこともあると思います。今日申し上げたいこと、それは神を真の羊飼いとして信頼するときに、あなたは神からの平安を受け取ることができるということです。神に信頼する平安を受け取ることができる。そのために必要なことを3つ申し上げていきます。神に信頼する平安を受け取るために、まず第1番目、真の羊飼いに信頼するということです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。すべての人は神によって作られました。あなたは神によって作られたんです。あなたがそれを認めていようといまいと、神があなたに命を与えられた。あなたは一人で自分で選んで生まれてきたわけではない。 神があなたに命を与えられました。しかし神との関係を全ての人が持っているわけではないです。主は私の羊飼いということができるような関係を持つまでは、この方との関係を、主としての関係を持つまでは、神はあなたにとっての羊飼いにはまだなってないです。ここで言う主というのは父なる神であり、イエス・キリストであり、聖霊なる神のことです。このお方に人生を任せるか、あるいは自分でどうにかしようとするか、自分でどうにかしようとし尽くすときに心配が生まれてくるんです。イエス様は言われました。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。ヨハネ10章14節、また私のものは私を知っています。27節、私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。心配というのは結局のところコントロールの問題なんです。自分でコントロールできるうちは心配しません。うまくいってる、大丈夫、全部アンダーコントロールというときは心配しない。だけどそれを超えていくときに、あ、これも自分でどうにもならない領域に入ったとなると、ため息が出てきます。それは何を しているかというと、神を演じてるんです。心配しているときに自分がコントロールしたい、全部自分の思い通りになりたい、なってほしい。それアダムとエバは神のようになりたいと思って禁断の実に手を伸ばし罪を犯しました。私たちの中にはどこかに神のようになりたいという思いがあるんです。神のようになって全部自分の思い通りになってほしい、自分の願うようになってほしい。そうじゃないところに向かってしまうかもしれないと思うと、ため息が出てくる。ため息というのはあなたが神を演じようとしていることのインジケーターだと思ってください。警告灯だと思ってください。神はあなたの人生における副操縦士ではないんです。あなたがメインのパイロットで、神は副操縦士で、クリスチャンになって、まあ、神様一緒に人生歩んでいきます、そこにいてください。で、自分が全部運転して失敗して墜落して、で神を非難、なんで神様こんなことになるんですか、私の人生にあなた一緒におられたはずなんです。それはあなたが全部コントロールしようとしてるから墜落したんです。そうじゃなくて神に操縦を任せる。あなたが導いておられるところに導いてください。あなた何を願っておられるんですかということを問う。そして自分でコントロールできなくてため息が出てくるときに、神様、私は全部自分でコントロールしかけてました、でもこれ任せます、あなたが最善のところへ導いていってくださいと祈るんです。神はあなたに無理強いされることはないんです。無理やり何かさせるということはされない。あなたに自由を与えられます。それは神は本当に尊重されます。とことん尊重されます。神は正しい方向にあなたを導いていこうとされます。しかし最後の最後はあなたが決めるようにと、あなたの選択を尊重されるんです。神はあなたがどのようにしたら幸せになるかということを知っておられます。ですからあなたが握っているものを手放して神の御手に委ねるんです。その時に、そして私の人生は神様あなたのものです、私の家族も私の会社も私の学校も私のサークルも神様あなたのものです、あなたが導いてください、あなたの思いのようになりますように、主は私の羊飼い、私には乏しいことがありませんと告白をする時に、あなたはストレスから解放されていくようになります。心配事から解放されていくようになります。あなたが神を真の羊飼いとして信頼をするときに2番目に必要なこと、神の平安を受け取るために、それは全てのことについて祈るということです。全てのことについて祈る。心配事が生まれてくるときに心配事があるでしょう。今も今日も心配事を持ちながら来られたと思います。そのすべてに関して神に祈ってください。神に分かち合ってください。このこと神様心配なんですということ、ある人は言います、忙しくてそんな祈る時間なんかありません。でもあなた心配する時間あるんですよね。 心配する時間があるんだったら、その時に神に祈ってください。心配というのは何か、同じことを繰り返し繰り返し考えることです。そしてため息をつきながら、心配は良い結果をもたらせません。祈りは良い結果をもたらす。あなたの心配と神の力とどちらがパワフルだと思いますか？当然神の力です。だから常に神にログインするようにしててください。机の上のパソコンがネットにいつもログインしているように、あるいはあるサイトに常にログインしているように、神にいつもログインしとくんです。そして心配事を感じるたびに神様と声を上げるんです。このこと心配なんです。今ため息が出ました。あなたに申し上げます。心配なんです。どうか助けてください。すべてのことについて祈ってください。新約聖書ピリピ書4章6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。思い煩う代わりに、ため息が出た時にはあらゆる場合に神に祈ってください。感謝を持って神に祈ってください。その時に神からの平安が来ます。信仰上のことだけではない、すべてのことを祈ってください。お金のこと、仕事のこと、人間関係のこと、子供のこと、神は最善を下さろうとしてるんだということを信頼してください。神はあなたに最善以外のものを与えようとはしておられません。聖書に神は愛なりという言葉があります。神は愛以外の動機によって何もされることはありません。あなたに対して神に従おうとするときに、何か不自由な人生になるんじゃないかと思うことがあるかもしれない。しかしそうではない。神は一番いいものをあなたに与えようとしておられる。あなたの思いを超えて最も良いもの。神は最終的決断を神に委ねる人に一番いいものをくださいます。神様、これ私やりたいからやりますねというんじゃなくて、神様、私はこれやりたいと思ってます、でもあなたがくださるものを受け取りたいと思います、どうかあなたが導いてくださいと、神に最終的決断を委ねる、その人に神は一番良いものを与えてくださるんです。第1ペテロ 5-7、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。この言葉原文で読んで、そして意味を踏まえて訳すとこういう感じになります。あなたの心配事のすべての責任を神に渡してしまいなさい。神があなたの心配事の責任を負うようにさせなさい。あなたが、もう一回言いますね、あなたの心配事のすべての責任を神に渡してしまいなさい。 Put on him all responsibility for your cares, or make him responsible for all your worries. 神があなたの心配事の責任を負うようにさせなさい。それがこの第一ペテロ5の7が語っていることです。先が見えないと不安になります。濃い霧の中を歩んでいるような感じを持つでしょう。でもその日でも、霧がある日でも、霧を、雲を突き抜けると太陽は照ってるんです。神はすべてを見ておられ、あなたの人生を導こうとしておられる。だから新しい日を毎日神への祈りを持って始めてください。神様、今日のこの日、あなたを愛し隣人を愛することができますように、心配ではなくあなたに信頼することを持って始めさせてください。そういう祈りを持って新しい日を始めていただきたいと思うんです。そして神からの平安を受け取るために、第3番目、最後に申し上げたいこと、それはその日一日に集中するということです。今日一日に集中してください。長期的な展望は持っておいたらいい、でも今日のことにまず集中してください。イエス様言われました。マタイ6章34節、だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。 今日という日は、今日のこの日はあなたが昨日心配してた明日なんです。今日という日はで、その日に今や来てる。だからまず今日を精一杯生きていただきたい。明日の心配をするよりも今日きちんと生きていただきたい。将来どういうことが起こるか不安でしょうがないということあると思います。しかしまず今日を生きるということ、大きい全体像は見えておく必要があります。神は全体像を持ち上げると、神は最終的に勝利をもたらされます。歴史の終わりにイエス・キリストはもう一度帰ってこられる。再臨の時というのは来ます。今の時代は多くの戦いがあります。十字架によって主イエス・キリストは私たちに救いの道を開かれました。しかし悪魔は、サタンは激しく抵抗しており、実際の争いっていうのは起こっています。神の方に心が向こうとするのを押しとどめようとする悪しき者の力というのはあります。今もその戦いは続いています。その中で神に信頼するということを選ばなければならないんです。しかし最後は神が勝利されます。そして天の御国に私たちは導いていかれます。でも今その中で、人生を歩んでいる中で、神と共にその神の戦いに加わるということをしなければならない。それは善をもって悪に打ち勝つということ、神を愛するということ、自分を愛するように隣人を愛するということ、それが神の戦いに加わるということです。悪いことをされたときに悪いことで仕返しをするのではなく、神が許してくださったように相手を許し、神が十字架で許してくださったように自分を許し、優しい気持ちを持ち神と共に歩むということ、神が何を願っておられるのかを実践していこうとする、それが神と共にある戦いの仕方です。それが子羊の戦い。黙示録が言う、イエス・キリストは悪いことをひどい目に何度も遭ってます。パウロでさえ、さっき申し上げたように苦難にあった。神であるお方が一切の栄光を捨ててこの地上に来られた。イエス・キリスト、人々に教えを説かれ、人々を愛し、人々を導き、しかし人々は理解しようとせず、ある時は持ち上げましたけれども、ある時十字架にかけろと、不当な裁判にかけ、鞭で打ち、そして十字架にかけ殺されました。イエス・キリストはそのただ中で許しを語り、人々を支え、善をもって悪に打ち勝つ歩みをされてこられた。それが主イエス・キリストが悪に対して戦われた戦いの仕方です。そして神に従おうとする者はそのような戦いに加わるようにと召されているんです。善をもって悪に打ち勝つように、悪に対して許しを語るように、そして敵を愛すように、それが神が戦われる戦いです。そして私たちはその日一日に集中するんです。博士論文を書きにイギリスに留学に行った時に、一番最初のガイダンスでこういうことは言われました。300ページを超える論文をどうやって書くのか、その時質問されたのは、大きなクジラが、あるいは象がいるとして、一頭いるとして、それをどうやって食べるかという質問でした。それに対する答えは、一口ずつです。一口ずつ食べるしかない。大きな口を開けて一気にクジラを飲み込むことなど不可能です。同じように博士論文も一口ずつ、毎日1ページ2ページずつ書いていくしかない。全体の構想は見えている必要はあります。しかし毎日することは一口ずつなんです。人生の歴史の全体の構造が分かった上で、今日という日を生きるんです。今日に集中する、今日しなければならないことに集中するんです。日ごとの糧を今日も与えたまえと祈りなさいとイエス様言われました。心配ごとに打ち勝つのも毎日のチョイスなんです。今日あなたが持っている心配ごとを神に委ねてください。そして神からの平安を受け取ってください。 そして今日神に信頼することを選んでください。毎日毎日神に信頼することを選んでいかなきゃいけないんです。こういう経験をしたらもう絶対に心配事がなくなるというようなスピリチュアルな経験というのはない。毎日毎日神に信頼するということを選んでいくんです。羊飼いである主を私は今日信頼しますと神に申し上げる。このお方に私の人生を任せますと。今日あなたの人生をコントロールしているのは何でしょうか。あるいは誰でしょうか。自分の思いでしょうか。あるいは不安でしょうか。あるいは上司でしょうか。あるいは誰か別の人でしょうか。もし神以外の何者かがあなたの人生をコントロールしているならたくさんの心配事があるはずです。神がコントロールされるなら神が問題を解決して行かれます。この詩編23編、これは私たちには羊飼いが必要だということを語っているんです。ダビデは繰り返し申し上げますがナイーブな弱い人物ではなかった。彼は軍人であり勇士であり政治家であり王でした。しかし彼はミュージシャンであり盾事を弾き詩も書いた。ダビデはそれらのすべてを知った上で神に信頼して生きるということを選び続けた人でした。ダビデは何度も失敗もしています。しかしその中でも常に彼は神に信頼をしていました。圧倒的な信頼を持っていた。イエス・キリストを私たちは知っています。ダビデはイエス・キリストというお方についてはまだ知らなかった。その前の時代の人ですから。私たちはイエス・キリストはどういうお方かというのをダビデ以上に知っています。そしてイエス様は私は良い羊飼いですと言われた。良い羊飼いは羊のために命を捨てますと言われた。そして十字架にかかられた。この羊飼いはあなたのために十字架にかかられたんです。あなたのことを愛しておられる。あなたに最善を与えたいと思っておられる。このお方にどうか信頼をしていただきたい。心配事のただ中で私たちは申し上げるんです。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。このお方に信頼をして参りたいと思います。共にお祈りを捧げましょう。イエス・キリストの御体には釘の跡が残っています。弟子たちに現れられた時に釘の跡を見せられた。脇腹の傷を見せられました。その傷は雄弁に語ります。私たちをどれほど愛しているかと。イエス様、あなたは真の羊飼いとして来られました。イエス様、あなたは私たちが心配の中に生きていることをご存知でいらっしゃいました。そして私たちの人生を導くべくこの地上に来られ歩まれ、私たちに救いの道を用意してくださいました。それがどれほどの大きな犠牲をあなたに強いたことでしょう。私は何を得るよりも あなたの十字架の釘の残る御手によって 導かれたいと心から願います。何を得るよりも、自分の思いよりも、あなたの見傷の残る御手によって導かれたいと心から願います。あなたこそが真の羊飼いです。どうか私たちが最も大切なものを常に覚えることができますよう助けてください。神が用意しておられる豊かさのうちを歩むことができるよう助けてください。今日集われた方々があなたからの豊かな祝福と恵みを受け取ることができますように。神様、私たちは不安の中におり、多くの必要があり、心配事を抱えております。その中であなたに信頼することを学ばせてください。どうか豊かな祝福を注ぎください。あなたのすべてを与えてくださった主イエスキリストの犠牲を覚え、最善をもたらそうとしておられる父なる神のご愛を覚え、神に信頼し歩む生き方をさせてください。救い主、主なるイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。どうかそれぞれがご自分の言葉で直接今あなたの祈りを聞いておられる神にお祈りください。